今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はウォーレン・バフェットの投資思想を手がかりに、財務諸表を使ってまされた企業を見抜くための実用書きである。著者はメアリー・バフェットとデビッド・クラークで、日本語版は峰村俊哉の分ける徳間書店から刊行された損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書という財務3表を中心に、長期的に競争優位性を保つ企業を探す視点を具体的な確認項目として整理している点が特徴だ。投資家が陥りがちな株価の短期変動への過剰反応よりも、事業の強さが数字にどう現れるかを読み解く訓練を重視する財務諸表の基礎を一通り理解している読者が、どの項目を投資判断に結びつけるべきかを体系的に点検できるよう設計された入門から実践への橋渡しとなる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、永続的競争優位性を財務諸表から探すという発想。本書の中心は長期的に強い企業を探すために、財務諸表を単なる会計資料ではなく、事業の競争力を映す鏡として扱う姿勢にある。バフェットが好むのは、景気の波を受けても利益創出力が崩れにくい企業であり、その背景にはブランド力、参入障壁、価格決定、意見などの定性的な強みがある。重要なのは、それらが最終的に損益や資産構成、キャッシュの稼ぐ力として数字に現れるという点だ。本書は、この定性と定量の接続を投資家目線で整理し、長期保有に耐える企業かどうかを見極めるためのチェック観点を提示する。逆に、流行や技術の変化に左右されやすいビジネス、継続的な大型投資や開発費が不可欠で収益が不安定になりやすい構造など、競争優位が維持しにくい兆候にも注意を促す。財務3表を横断して事業の質を検証するための思考の型が得られる。次に、損益計算書で見る収益性とビジネスの強さ。損益計算書の読み方では、売上や利益の大きさそのものより利益の源泉が何かを確かめるという視点が強調される。例えば、粗利率が安定してた買い状態が続く企業は、価格決定権やブランドの強さが数字に反映されている可能性がある。一方で、販管費が膨らみ続ける場合や、利益が広告や値引きに依存する形で作られている場合は、構造的な強さが乏しいサインになり得る。さらに本書は、支払い利息の負担など、資本構造が損益を圧迫していないかにも注意を向ける。利益が出ていても、借入に依存し利息負担が重いと、景気後退局面で耐久力が落ちるからだ。こうした観点は、会計ゆえの利益を負うだけでなく、その利益がどれだけ再現性の高い形で生み出されているかを見極めるために役立つ。投資家が企業の収益力を短期の数字で判断しがちな点を改め、継続性と質を確認する読み方を訓練できる。さらに、貸借対照表で見る財務の元件性と資本効率、貸借対照表の章では、企業の安全性と競争力が資産と負債の構成にどう現れているかを点検する。投資家にとって重要なのは、単に資産が多いかではなく、どのような資産を持ち、どのような負債で支えているかという質的な理解である。過度な借入派、利息負担や資金繰りの制約につながり、公共時には見えにくい弱点が不況時に露呈しやすい。本書は、負債の重さや資本の厚みを確認し、長期保有に耐える元件性を探る視点を示す。また、棚卸資産や売掛金といった運転資本の膨らみ方は、ビジネスモデルの強さや需要の安定性と関係しているため、増減の背景を考える姿勢が求められる。さらに、買収によって生まれるのれんなど、会計上の項目も含め、数字を機械的に吉悪しできるのではなく、競争優位を支える構造かどうかという問いに結びつける。損益計算書の結果を支える土台として、貸借対照表を読む意義が明確になる。そして、キャッシュフロー計算書で確かめる稼ぐ力の本物度、キャッシュフロー計算書の分析は、会計への利益が現金の増加を伴っているか、そしてその現金がどのように使われているかを確認するために欠かせない。本書が重視するのは、営業活動によるキャッシュフローが安定してプラスであり、事業が自力で現金を生み出せる構造になっているかという点である。加えて、設備投資などの投資活動によるキャッシュフローとの関係から、利益を維持するために常に巨額の資本出資が必要なビジネスかどうかを見極める。継続的に多額の投資を強いられる事業は、技術変化や競争環境の影響を受けやすく、長期の予測が難しくなる場合がある。 さらに財務活動によるキャッシュフローを通じて借入依存の有無や株主還元の姿勢も読み取れる。こうした3つのキャッシュの流れを総合し、見かけの利益ではなく企業の真の稼ぐ力、途体給力を確かめるのが本書の狙いである。長期投資の判断材料として現金の動きに基づく冷静な検証が身につく。最後に眼中不沈のルールをチェックリストとして運用する実践性。本書はバフェット流の考え方を投資家が使える形に落とし込むため、複数の観点をルールとして整理している。読み物として理解するだけでなく実際に企業分析を行う際のチェックリストとして再利用できる構成が実務的だ。重要なのはここのルールを暗記することではなく、財務諸表のどの項目を見れば競争優位や税差が現れやすいかというあたりをつけられるようになる点である。レビューでも具体的な数値基準や見方が示されていることが実践しやすさにつながる一方、財務諸表の基礎知識が前提になるという指摘が見られる。つまり完全な初学者向けの会計入門ではなく、基礎を踏まえた上で投資判断に直結する視点を得るための本だといえる。また財務諸表分析は市場の短期的な値動きそのものを予測する道具ではないため、最終的には業界環境や社会情勢の理解と見合わせる必要がある。その前提を保ちつつ分析の軸を作る道具として本書は強い。結論として、本書はバリュー投資や長期投資に関心があり、財務賛否を使って企業の質を見抜く力を高めた異読者に向く。簿記や決算書の基礎を一度学んだものの投資判断にどう結びつければいいか曖昧な人にとって、見るべき項目を具体的に絞り込む助けになる。得られる実利は利益の大きさよりも利益の質と持続性、借入依存の有無、キャッシュ創出力と投資負担のバランスといった長期保有で失敗しにくい観点を体系化できる点にある。また定性的な強みであるブランド力や参入障壁、価格決定意見を財務諸表の数字と結びつけて検証する姿勢は投資の議論を感覚論から引き離してくれる。同種の投資本と比べて際立つのは、企業価値評価の一般論を語るよりも財務諸表のどこに着目するかをルールとして整理し反復可能な手順にしていることだ。一方で相場の短期予測やマクロ分析の代替ではないため、業界理解やニュース解釈の力と組み合わせて使うことで効果が増す。長期投資家の基本動作を固める実務書きとして位置づけられる。ご支援いただける場合はメアリー・バフェットポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。